こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。 JP 限定大谷翔平を追いかけて、番記者10年魂のノート、 Amazon 限定カバーブーは、スポーツ日本新聞社で MLB 担当を務める柳原直之が、大谷翔平を日本ハム時代からドジャース移籍まで長期取材してきた記録をまとめたノンフィクションである。 Amazon 限定版は限定カバー仕様であり、参照可能な情報からは通常版と別内容であるとは確認できない。本書の軸は、偉業を結果だけで振り返る伝記ではなく、日々の取材で記者が見聞きし、時に判断を誤り、関係を築いていった過程にある日本球界、エンゼルス、WBC、ドジャースという環境の変化をたどりながら、二刀流の進化と報道の舞台裏を重ねて描く、約10年以上の継続観察によって、大谷の競技者としての歩みと、取材対象を言葉にすることの難しさを考えるための一冊となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、日本ハム時代からドジャース移籍までを連続した時間として捉える本書の大きな特徴は、大谷翔平のキャリアを MLB での華々しい記録だけに限定せず、日本ハム入団後の時期から連続して扱う点にある。著者は大谷を長年担当してきた番記者であり、プロ入り直後の取材、パリーグ優勝、メジャー挑戦、エンゼルスでの二刀流の定着、 WBC 優勝、ドジャース移籍までを取材記録としてつなぐ。したがって読者は、現在の大谷を突然現れた世界的スターとしてではなく、所属組織、競技環境、周囲の期待が変わる中で歩んだ選手として見ることができる。年ごとに区切られた構成だという読者の評価も、この時間軸を確認しやすくしている。長期の歩みを追う形式には、後年の成功を基準に初期の出来事を単純化しない利点がある。各時点で何が注目され、何がまだ不確定だったかを意識できるからである。大谷の軌跡を概観したい読者にとって、本書は出来事の一覧ではなく、変化の積み重なりを読むための年代記として機能する。次に、番記者自身の視点が示す近接取材の情報と限界。タイトルにある番記者は、本書を理解する上で重要な語である。著者は公式発表や試合結果を編集しているのではなく、担当記者として選手の近くで継続的に取材してきた。そのため、初期のインタビューで相手を困惑させた経験、移動中の会話、単独取材、クラブハウスで垣間見える様子など、通常の記録資料では残りにくい取材の場面が主題となる。ただし、この近さは大谷の全てを知るという意味ではない。選手には公私の境界があり、記者は観察者であると同時に質問し、記事化する立場でもある。本書はその距離を消して、万能な人物像を断定するより、取材を重ねても答えにくい、大谷翔平とはどんな人かという問いを抱え続けることに価値がある。読者はエピソードを通じて選手像に近づくと同時に、報道における人物理解が限られた接点と積み上げた信頼の上に成り立つことも学べる。スポーツ報道の仕事そのものを読む視点が加わる点で、一般的な選手本とは異なる。さらに、二刀流の覚醒を能力の列挙ではなく、環境変化の中で見る。大谷翔平について語る際、投打の成績や受賞歴だけが前面に出やすい。本書は日本ハムから MLB への移行を長く追うことで、二刀流を固定的な才能の呼び名ではなく、異なるリーグと役割の中で試され、形作られてきた実践として捉える余地を与える。日本では投手と野手を兼ねる挑戦自体が注目され、米国では出場機会、登板、打席、チーム運営、報道の熱量までが複雑に交差する。こうした環境の違いを踏まえると、二刀流の価値は2つのことをする点だけではなく、従来の分業を前提とする野球の見方を更新した点にあると理解できる。著者がアメリカで長期取材を重ねた記録は、その変化を日本の読者に具体的な時間感覚で届ける役割を果たす。もちろん本書は技術書ではないため、投球や打撃を体系的に解説するものではない。しかし、競技場の到達を、その時々の取材現場と周囲の反応に結びつけて読むことで、数字だけでは把握しにくい二刀流の歴史的な受け止められ方を考えられる。そして、WBC 優勝とドジャース移籍が浮かび上がらせる注目の質的変化。本書が扱う期間の後半には、 WBC 優勝とドジャース移籍という大谷の社会的な注目度を大きく変えた出来事がある。これらは単なる年表上の節目ではない。日本代表としての活躍は、所属チームのファンに限られない広い視聴者へ大谷の存在を届け、ドジャース移籍は MLB における期待と報道規模をさらに拡大させた。長年の担当記者という立場から、これらの局面を記すことは、選手個人の挑戦とその周囲で膨らむ関心の双方を記録することにつながる。注目が増すほど、発言や振る舞いの一部だけが切り取られ、人物像が単純化される危険も増える。本書のように全紙を持つ記録は、国際大会や移籍という大きなニュースを それ以前から続く野球への取り組みの延長として位置づけ直す助けになる。また読者は日本のプロ野球、代表戦 MLB が別々の舞台ではなく、一人の選手のキャリアを通じて接続していることを確認できる。出来事の派手さに流されず、注目がどのように形成されるかを読む観点が得られる。最後に、大谷翔平とはどんな人かを安易に結論付けない人物描写、本書の人物描写で注目すべきなのは、著者が長く取材したからこそ、対象を一つの性格で回収しにくいことを示している点である。紹介レビューで触れられる、人の意見に興味がないという表現も、他者を軽視するとの単純な意味ではなく、周囲からどう見られるかに過度に左右されず、野球に向けた判断を貫く姿勢を考えるための入り口として読まれるべきだろう。一方で、ストイックさ、ユーモア、周囲への接し方など、異なる印象を与える要素も伝えられている。ここに人物を英雄的な記号へ還元しない番記者記録の強みがある。読者に必要なのは、印象的な一文を性格診断の根拠にすることではなく、場面ごとの言動と長期的な行動の連続性を照らし合わせる姿勢である。大谷を支持する読者には親しみを深める材料となり、スポーツ人物論に関心がある読者には観察された事実、記者の解釈、世間に流通するイメージの差を考える材料となる。明快な答えを急がないこと自体が本書の誠実な到達点である。結論として本書は、大谷翔平の試合結果や名場面を短時間で確認したい読者よりも、その歩みがどのような時間と現場を経て現在につながったのかを丁寧に読みたい人に向く。日本ハム時代から見守ってきたファンには記憶を整理し直す契機となり、近年になって関心を持った読者には、MLB 以前を含む背景を把握する導入となる。またスポーツ記者の取材方法、選手との距離、人物像を記事にする際の難しさに興味がある読者にも有益である。類書には記録集、写真中心のビジュアル本、技術戦術解説、短い名言集などがある。それらに対して本書が際立つのは、長期担当記者が自らの取材経験を軸に出来事の外側だけでなく、それを取材した側の迷いと観察も含めて記す点だ。約500ページに及ぶ分量は手軽な入門書ではないが、その厚みは一人の選手を単純な成功物語に縮めないための余白でもある。限定カバー版を選ぶ場合も、現時点で確認できる際はカバー仕様であり、内容面では通常版と同じ本として位置づけるのが妥当である。ご支援いただける場合は、柳原直井、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。